昔ある山寺に絵の好きな小僧がおったと。小僧はお経を読むのが嫌いで、暇さえあれば絵ばかり描いておった。小僧の描く絵は決まって猫じゃった。和尚は毎日、お経を覚えんのなら寺から追い出してしまうぞと叱りつけるが、小僧は少しも言うことを聞かず、相変わらず猫の絵を描き続けとった。小僧の描いた猫の絵は積もりに積もって天井に届くまでになった。それを見た和尚はとうとう怒って、お前その絵を持ってどこへなりとも行ってしまえと言うて小僧を追い出してしもうた。小僧は仕方がないので、自分の描きためた猫の絵を大事に風呂敷に包んで寺を出て行った。どこへ行くあてもない小僧が山道を歩いておるうちに、日はとっぷりと暮れてしもうた。小僧がどこか泊まるところはないかと山道を歩いておると、山の中に一軒の古寺があった。小僧は、仕方がない、ここに泊めてもらおうと思うて戸をトントン叩いたが、人のおる様子はない。中へ入ってみると、どこもかしこも蜘蛛の巣だらけで、いろりには火を焚いた跡もない。それもそのはず、この空き寺には夜中になると化け物が出てきて、どんなものでも食い殺してしまうので、長い間誰も住んでおらんかったのや。そんなこととは知らない小僧は、ここで夜を明かそうと蜘蛛の巣だらけの本尊さんに手を合わせて、今夜の宿を頼んますと拝んだ。それから風呂敷包みを解いて、今まで描いた猫の絵をみんな本堂の壁や柱に貼り付けた。三毛猫、黒猫、白猫、子猫に親猫、どの絵も生き生きと描かれておって、今にも絵の中からにゃおんと鳴いて飛び出すかと思うほどや。やがて小僧は昼間の疲れで眠ってしもうた。真夜中になったと突然ガタガタと物音がした。ドタバタドタバタ、ドタンバタン、チュッチュッ、うううおっとろしい音に小僧が飛び起きると、本堂の中を子犬ほどもある化けネズミが駆けずり回り、それをたくさんの猫が追いかけておった。小僧がふと見ると、絵の中の猫は一匹もおらず、どの絵も真っ白な紙になっておった。化けネズミと猫たちはとうとう取っ組み合いの争いになった。夜明け近くになって、体中猫に噛みつかれた化けネズミはついに息絶えて、あたりは元のように静かになった。朝になってみると、絵の中の猫は何もなかったように元の姿のまんま収まっておったと。その後、小僧は化けネズミのいなくなったこの寺の住職になり、毎日好きな猫の絵を描いて一生を送ったということや。